改めて、今日の一ヶ谷教会の礼拝にようこそいらっしゃいました。神様の言葉をご一緒に受け止めて新しい習慣を歩み出していきたいと思います。ルーテル教会では日曜日の礼拝ではこうして第一朗読、第二朗読、そして福音書と3つの聖書から3箇所から朗読をすることになっております。で、通常ですと第1番目の朗読は旧約で、第2番目が使徒書と言われる書簡ですね、そこから読み、そして最後がイエスの言葉福音書なんですけど、復活後の日曜日になってから第一朗読がここのところ使徒原稿録を読んでいるなということにお気づきの方もいらっしゃると思います。しばらくはこの復活後の日曜日、旧約の代わりに使徒原稿録を読んでまいりますが、使徒原稿録というのはこれを書いたのは福音書を記録したルカが書いたものでございます。ルカという人は、それがいつのことなのか、ということをはっきりと意識しながら福音書もそしてこの使徒原稿録も書いてくれましたので、そういう意味では後世の私たちにとっては本当に助かるというか、いつ頃のことだったかというのがある程度知ることができるわけであります。そして今日のこの一番最初に出てまいりました原稿録、使徒原稿録というのはですね、そういう意味ではまさに歴史書であります。イエス・キリストが復活してから教会が誕生していくわけですが、そのこういきさつというのかな、経緯というのがずっと書かれておりまして、どのような経緯をたどってきたかというのをルカは書いてくれているんです。これは2000年前イエスが復活して間もなくの頃であります。今日も私たちはこうして教会という空間で主イエスを礼拝をしているわけですが、この2000年という歳月、歴史をくぐり抜けながら礼拝のスタイルもいろいろな変遷をたどってまいりました。礼拝という空間、時間を保って、大げさな言い方をすれば人類は神様に感謝を捧げているわけであります。けれどもその礼拝というのはイエスが復活した後の今日のこの使徒原稿録に書かれている時の礼拝のスタイル、形式と今の私たちの礼拝のスタイルとはやっぱこれ違うわけであります。最初から私たちが今日しているような形式で式文を使って礼拝をしていたわけでは全然ないですよね。最初はむしろバレると困るので、ひっそりと誰かの家に集まって小さなグループでイエス様を覚えて礼拝をしたんであります。そのあたりのことが今日のところなんかも読むと分かってまいります。先ほどこのルーテル教会では3つの聖書箇所を読むというお話をしましたが、これを聖書日課というふうに言うんですけど、日曜日の礼拝ではこうして3つの聖書の箇所から御言葉を聞くわけであります。じゃあこの形、旧約を読んで使徒書を読んで福音書を読むというような聖書朗読をする形がいつ整ってきたのかというとですね、 これはむちゃくちゃ新しいでありまして、20世紀の後半です。まあ、20世紀の後半っていうとですね、何があったかというと、第二バチカン公会議というローマカトリック教会の世界規模の公会議があったんですね。この第二バチカン公会議で、この3年かけて、3つの聖書箇所から読んでいくという聖書日課というのが整っていきました。で、今年は私たちは今、マルコ福音書から読んでますよね。で、来年になるとこれがルカ福音書を1年かけて読むことになります。マタイ、マルコ、ルカ、共感福音書というふうに呼びますけど、この3つの福音書を1年ずつかけて3年サイクルで読んでいくという聖書日課がこの第二バチカン公会議以降できまして、私たちの教会もその方法形式に従っているわけであります。多くのプロテスタント教会もこれとこのカトリックが整えた聖書日課というものに賛同しまして、カトリックだけではなくて、ルーテルだけではなくて、プロテスタント教会でも広くこうした3年周期で、聖書を3つの箇所から読むという形式を取られております。もちろんこういう形式じゃないと礼拝したことにならないなんていうふうな考え方は、これは間違いですよね。3箇所から読む、1年かけて1つの福音書を読む、これも主の御言葉を日曜日の礼拝で聞くための一つの方法なんですね。さて、今日の3つの聖書朗読、聖書日課なんですけれども、さっきも申したように、一番最初が旧約ではなくって使徒言行録でありました。そして福音書はですね、ヨハネ福音書を読んでおります。そして今日の使徒書はヨハネの手紙でしたね。ヨハネが書いた手紙であります。ですから福音書がヨハネ福音書で、手紙がヨハネの手紙ですから、2人のヨハネが出てくるわけですが、これが同一人物だったかそうでないのか、聖書学者たちはこれを議論をしているようで結論は出ないんでありますが、読んでみると分かるんですが、内容的にはかなり近いですね。近いところもあるし、また違っているところもある。礼拝をして、礼拝の中で聖書の言葉を聞く、神様の言葉を受け止める私たちにしてみれば、それが同じヨハネであろうが、そうでなかろうが、イエスについて語るこの御言葉を神の言葉として受け取っていきたいのであります。使徒言行録、これを今読んだわけですが、なぜ今読むか、なぜこの時期に読むか、復活後の日曜日にこれを読むのはなぜなのかなんでありますが、まさしくそれは復活という季節を私たちは今過ごしているから、この使徒言行録を読んでいるんであります。先週もお話ししたことですが、イエスが復活したことで教会は誕生したんであります。イエスの復活がどのように伝えられていったのか、それを書き記したのがまさしくこの使徒言行録であります。今日の朗読箇所にあったのは、 ペトロが、そしてヨハネが捕らえられた後釈放されて、これ以上イエスのことを言い広めるなと言われていたにもかかわらず、彼らは大胆にも人々にイエス・キリストを証しするという場面がここに書かれております。こうした地道な伝道で信じる人たちが増えていって、やがてそれが教会の群れへと発展していったのであります。このように見ていくと、今日の3つの聖書のテキストも特にそうなんですけど、一番最初の朗読と第2番目の朗読と、そしてイエス・キリストご自身の言葉である福音書の朗読、この3つがですね、天然バラバラに選ばれているんではなくて、ちゃんとつながりがあるというところを皆さんにもぜひ気づいていただきたいと思うのです。福音書でイエス自身の言葉を聞く、もちろんそれは生の声ではないんですけれども、私たちが聖書からキリストの言葉を聞くというのは、キリストの言葉を直接受け止める最も確かな方法です。イエスが人々に何と言ったのか、それを人を介してではなくて直に聞いているんであります。読むんであります。そうすることで御子イエスと私たちは礼拝において出会うんです。それが福音書を読む、福音書を聞くということでございます。使徒言行録というのは、今も申し上げたようにイエスを伝える歴史であります。また教会の歴史というふうに言ってもいいかもしれません。そこからイエスを信じる群れが、教会が誕生していく、でいきさつが書いてあります。そして今日のヨハネ福音書、ここには復活したイエスが弟子たちとの食事の席でのやり取りが書かれているわけでありますが、イエスがペトロに向かって語りかけます。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。それに対してペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることをあなたはご存知です。こういうふうに答えるわけであります。するとイエスがペトロに命じます。私の羊を飼いなさい。このパターンが3回繰り返されるわけですね。ペトロはイエスの言葉を聞いたんです。復活のイエスの言葉を聞いた。それをしかと受け止めた。復活前のイエスと復活した後のイエス、この両方と出会っているのがペトロです。復活の前と復活の後との間に、私はくっきりと一本の太い線を引いてもいいと思うんです。イエスの言葉を、イエスが語る言葉を聞くときの、受け止めるときのペトロの姿勢というか、気構えというか、復活の前と復活の後では全く違っているんです。復活前はどちらかというと、 まあこう言っちゃなんですけど、ややいい加減に聞いていた部分があります。まあね、それは私たちも聞いていい加減に聞き漏らしてしまうことはしょっちゅうあるので、ペテロにもそういうことはきっとあったと思うんですけど、イエスが一生懸命ですね、自分はこうなる、捕らえられてやがて復活するというお話をペテロにしたんですけど、彼はその時あんまり真に受けなかったんですよね。まあそれも無理ないだろうなと、私もそしておそらく皆さんも思うと思うんですけれども、今復活した後のイエスと向き合っているペテロは聞き方が全然違うんです。そこに皆さんも注目をしていただきたいと思います。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。ペトロこういうふうに答えるんです。私はこの言い方からペトロの心の中をちょっと探ってみたいなと思うのです。こういう返答の仕方をイエスにしたというところに私は興味を惹かれます。なんでこんな言い方したんだろうって皆さん思わないでしょうか。私はこう思うんですね。おそらくペトロはまともにイエス様の顔を見ることができなかった、そんな気がするんです。まあもっともそういうふうに考えるのは、私が日本で生まれ日本で育ち日本語をしゃべって生きているからなのかもしれません。そういう文化の中にいるからかもしれません。ヘブル語をしゃべる中近東の人たちだとそうじゃないかもしれない。大体かこの日本人がこう対面をしてお話しする時のこう距離と、中東の地域の人たちがこう向かい合って会話をする時のこの距離というのは違うんですってね。もうお分かりになると思うけど、日本人の場合は結構離れてる、2人が向き合ってお話しする。中東の人たちはですね、15センチぐらいって言ったかな、平均で測るとですね、すごく近いんですって。お互いにもうしっかりと目と目をこう 見ながらお話をするというお話を聞いたことがありますけども、どんな場合でもこう何て言うんでしょうか、相手をこう射抜くような鋭い目つきで、こうそれがまあマナーというかね、それが相手の言っていることをしっかりと受け止めるという姿勢がその地域の人たちにはありますから、まあちゃんとイエス様の目を見ながらペトロはこの時話ができたのかもしれません。目を合わせられなかったんじゃないかと私が言うのはなぜかというと、もう皆さんもお分かりになると思いますが、ペトロの心の中にはですね、あの出来事、残機の念に耐えないあの屈辱の瞬間、私を愛しているかとイエスに問われた瞬間が、その時蘇ってきたんじゃないかと思うからであります。あなたは鶏が鳴く前に私を知らないという、十字架にかけられる前にこのイエスが語った言葉、そして自分が答えた、いいえいいえそんなことは決してございませんと言ったペトロの力強い決意、威勢は良かったけれども案の定イエス様の言う通りだったんですよね。イエスを前にして残機の念、食事のあとイエスとの会話の場面、そしてイエスがペトロに、ペトロ あなたは私を愛しているか、こういうふうに問いかけられます。このイエスの問いは、イエスを知らないと言ってしまったあの出来事抜きにはペテロには考えられない。あの大失態があったからこそ、きっとイエス様は私にこう言ってるんだ、ペトロそう思ったことでしょう。私だったら何も言えずに、ただうなだられるしかなかったかもしれないんですけど、まあ、返す言葉がないっていうやつですよね。ただしおれてしまって、うつむいて。でもペトロは言葉を返すんです。でそれも、はい、愛してます、はい、そうです、ではなかった。私はあなたを愛していますでもない。彼が言ったのは、あなたはそのことをご存知です、とこう言ったんであります。私はこの一言にペトロの信仰の深まりを感じます。私がイエスを今どう思っているか、それが問われているんであります。知らないと言って裏切った後だけに、先生は私のことを、私の言葉をどれぐらい信じて受け止めれてくれるんだろうか、どれだけ力を込めて大きな声で言ったところで同じじゃないかな、ペテロの心の中を今語っているんですけど、私の言葉も私の思いも考えも結局は当てにならない。今最も確かなことは自分の中にはない。ペテロはきっとそう思ったでしょう。けれども唯一確かなことがある。それは復活なさったイエス以外にはありません。唯一確かなこと、復活したイエスであります。だったら私の口で言うよりも、その唯一確かなお方であるイエス様の言葉で、イエスの御心として私の気持ちを言ってもらった方が間違いない。私がイエスを愛していることよりもずっとずっと確かなことは、イエス様が私を愛してくださっていること。ペトロはこのとっさにそう思ったんでしょうね。だったら私がイエスを愛していることを自分の言葉で言うよりも、もうすでに私の気持ちもイエス様の愛の中に捉えられているのだから、これをイエス自身の言葉として伝えた方がいい。とっさの告白の中でペトロはこんなことを思ったんではないかなと思うのであります。愛しているか、そのように問われて、ペトロが即座に答えなければならないので、それは本当に瞬間的なことだったはずですが、そうした思いがペトロの心に一瞬よぎって、主よ、私があなたを愛していることをあなたはご存知です、こう答えたのであります。自分が愛する気持ちをも、ペトロはイエスの御心に委ねていくのであります。委ねることができたんです。ここに キリストの愛に委ねていくところにペトロの信仰の深まりというのを見ることができるのです。失敗を重ねても、それでも私たちは愛されている。この一言は復活の主イエスを前にしたペトロのとっさの信仰告白なのであります。お祈りいたします。天のお父様、私たちの信仰も私たちの言葉も思いもあなたの確かさに勝るものではありません。いつも移ろい迷い、そして御心から遠く離れてしまう私たちです。どうかこのペトロに習い、私どものすべてを、思いも心も体もあなたに委ねて、復活の主を信頼し、今週一週間も歩んでいくことができますよう、どうぞ私たちと共にいてください。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。